あなたがスポーツジムでも、週末の趣味の習い事でもいいんですけど、たっぷり汗を流して、ああ今日も頑張ったな、すっきりしたなって心地よい疲労感に包まれながら帰る瞬間をちょっと想像してみてほしいんですよ。
ありますね。なんか日々の忙しさとか仕事のプレッシャーから解放されて、体を動かしてある種の達成感を得るっていうか、
はい、
誰もが求めているすごく豊かな時間ですよね。
ですよね。でも、もしその心地よい汗っていうのが実はあなたの成長を完全に止めている一番の要因だとしたらどう思いますか？
それはつまりその場所が単なる暗無理になってしまっていて、本質的な自己の変化とか進化みたいなものから目を背けている状態になっているっていうことですかね。
まさに、まさにそこなんですよ。今回の深掘りはですね、このちょっとヒリヒリするような問いからスタートします。よし、これを紐解いていきましょう。
はい、楽しみです。
今回のターゲットとなる資料は、バドミントン指導から読み解く人生と自己のアップデート術というテーマです。愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室の中島コーチ、この方が行ったオンライン教室のレポート記事とその実際の音声録音資料ですね、これを徹底的に読み解いていきます。
バドミントンの指導録音って聞くと、おそらくリスナーの皆さんは手首の角度はどうだとか、足の運び方はどうするんだとか、そういう極めて限定的なスポーツの技術論を想像すると思うんですよね。
私も最初は完全にそう思って聞き集めました。でも驚くべきことに、このコーチの言葉っていうのはスポーツ指導という枠組みを借りた人間の心理学であって、
はい、
もっと言えばどうすればこの理不尽な世界で勝ち残れるかっていう人生の戦い方の指南書だったんですよ。
いや、非常にエキサイティングですよね。スポーツのコートって四角い空間で起きている人間の葛藤って、実は私たちのオフィスとか家庭で起きている構造の完全な縮図だったりしますからね。
そうなんですよね。なので今回の私たちのミッションは、コート上の出来事からあなたが今直面している仕事の壁とか人間関係の悩みを打ち破るための超実用的なインサイトを抽出することです。
はい。
でまず最初に、私がガツンと殴られたような衝撃を受けたのが、コーチの上達はあなたを守ってくれないっていう言葉だったんですよ。これどういう意味だと思いますか？
なるほど。
コーチの観察によると、中級レベルのプレイヤーたちってみんな口を揃えて勝ちたいとか上手くなりたいって言うらしいんですね。
ええ。
でも実際のプレーを見ていると、彼らが必死に守っているのは勝利ではなくて自分自身の自尊心なんだと。
人間心理の核心をついていますね、そこは。
ですよね。
私たちって通常練習場という空間を自分が安心できる場所とかストレスを発散する場所として設定しがちじゃないですか。
はい、そうですね。
しかし彼が求めているのは、練習場を自らストレスをかけに行って、ダメな自分、できない自分を直視する修羅場として再定義することなんですよ。
修羅場ですか？なんか怖いですね。
そう、怖いんです。成長っていうのは、今のスキルの上に新しいスキルをちょこんと乗せるような、そんな簡単な足し算ではないですからね。
はい。
今まで自分が頼ってきたやり方とか心地よいリズムを一度完全に破壊して更新するっていう痛みを伴うプロセスなんですよね。だから今日、格下の相手にボコボコにされるかもしれないとか、みっともない空振りをして笑われるかもしれないっていう、その残酷な現実をあえて見に行く、それが本当の練習場だということですね。
っていうか、それって筋トレで言うと、ジムに行ってちょっと汗かいて、今日も私頑張ったって鏡の前で自撮りをして帰るのか、それとも、
はい、
本当に筋肉の繊維をブチブチに破壊するまで限界まで追い込んで、明日筋肉痛で動けなくなる現実を選ぶのかっていう違いにすごく似てますね。
まさに完璧なアナロジーですね。自撮りをして満足するっていうのは、自分の自尊心を保つためのある種の自己防衛ですよね。
自己防衛、
でも筋繊維を破壊するっていうのは、痛みを伴う現実への直面であって、文字通りの自己破壊なわけです。そこからしか新しい筋肉、つまり新しい自分は生まれないと。
なるほど。でも自尊心を傷つけるのって、誰でも怖いじゃないですか。
怖いです。
これを聞いているリスナーのあなたも、 職場の会議とかで無意識のうちに自分の意見が絶対に否定されない安全な発言ばかりを選んでいませんかっていう話ですよね。
はい、耳が痛い話ですね。
もっと成長したいって言いながら実は傷つきたくないだけで、今の快適な自分を必死に守っているだけかもしれないと。
そうなんですよ。内面にある自尊心という殻を破壊することの難しさがそこにありますよね。
へえ。
そして彼のアプローチがさらに面白いのは、内面の破壊の次は私たちが外側から押し付けられている社会の常識という殻の破壊へと進んでいくところなんですよ。
ああ、そこがまた強烈なんですよね。例えば家族は大切にすべきっていう誰もが疑わない道徳観があるじゃないですか。
ありますね。絶対的なものとして。
これに対してコーチは貝亀とか鮭とかそういう自然界の例を引き合いに出して真っ向から疑問を投げかけるんですよ。貝亀は卵を産んだら海へ去っていくし、鮭は産卵直後に死んでしまうと。
つまり人間を含む一部の哺乳類が群れで子育てをしたり家族っていう単位を形成したりするのは自然界における絶対的な正義でも何でもなくて、
はい、
単にその種が生き残るための生存に有利な戦略だったから採用されたに過ぎないという指摘ですよね。
そうなんです。それが後世になって人間の手で道徳化されただけであって、家族だからっていう魔法のラベルで思考停止してはいけないと。ただちょっと待ってください。家族だからという言葉を疑えっていうのはいくらなんでもたと冷たすぎませんかね。なんかサイコパス的なドライさを感じてしまうんですけど。
まあ確かに言葉の表面だけを切り取るとそう聞こえますよね。
はい。
でも本質を掘り下げるなら真意は逆だと思います。彼が言いたいのは、遅延っていうラベルだけで自動的に物事を判断するその雑さを捨てろということなんですよ。
雑さ、なるほど。
ねえ、家族だから無条件で愛されるべきだとか、家族だから我慢すべきだっていう思考停止をやめろと。
ああ、ラベルじゃなくて中身を見ろと。
その通りです。この関係は本当にお互いの幸福に役立っているのか、守る価値があるのかっていうのを自分の頭で一つ一つ考える。それが結果的に真の愛情とか合理性につながるんだと。彼が放った看板を拝むな、関係を愛せっていう言葉がもう全てを物語っていますよね。
看板を拝むな、関係を愛せ。いやー、名言ですね。
本当ですね。
思考停止をやめろ、人間関係の解像度を上げろということですね。で、もう一つの常識の破壊がですね、科学的証明を待つなというものでした。
新しい技術に対するスタンスの話ですね。
はい。例えば後ろに下がりながら打った方が実はシャトルに力が伝わるっていう一見セオリーに反するような新技術があったとしますよね。
ええ。
これに対してそれが正しいという科学的証明を出せって反発する人は必ずいると。
いますね。データはあるのかってすぐ言う人。
そうなんです。でももしその生態力学的な証明に30年かかったら、今14歳で世界のトップを目指している選手の寿命はとっくり尽きてしまうじゃないですか。
そうなんですよね。選手生命は短いですからね。
コーチはこれを末期がんの患者が未知の薬を飲む状況に例えていたんですよ。バドミントンの打ち方を変えるなんて、やらなくても死ぬ、やっても死なない、つまりノーリスクなんだから、ワンちゃん期待して今すぐ自分の体で試せという強烈なメッセージです。
非常にプラグマティックというか実用主義的な考え方ですよね。
いやちょっと待ってくださいよ。スポーツのフォームを変えるくらいならそれでいいかもしれないですけど、
はい、
これを聞いているリスナーの日常、例えばビジネスの現場で、根拠もデータもないけどワンちゃんあるんで新しい戦略やりますなんて上司に言ったら普通に怒られますよね。下手したらプロジェクトから外されたりして、それはノーリスクとは言えないんじゃないですか。
非常に鋭い指摘ですね。ただビジネスにおいて死ぬっていうのは、会社が倒産したり、あなたが職を完全に失ったりする致命的なリスクを指すと思うんです。
ああ、なるほど。
上司に怒られることとか企画が一度ボツになることって一時的な自尊心の傷にはなりますけど、致命傷、つまり死ではないですよね。
確かに私たちは怒られることとか恥をかくことを勝手に致命的なリスクだって錯覚しているわけですね。
ええ、ビジネスの世界の言葉で言えば、これってアジャイル開発の考え方そのものなんですよ。
アジャイル開発。
はい。完璧な計画とかデータが揃うのを待つんじゃなくて、まずは小さく作って試して、ダメならすぐ修正するっていう手法ですね。
はいはい、ソフトウェア開発とかでよく言いますよね。
ええ。完璧な証明を待っていては市場のスピードに取り残されてしまう。許容できるリスクの範囲内であれば まず実行して検証する。この泥臭いスピード感こそが現代で生き残るための最大の武器になるっていうことです。
泥臭いという言葉が出ましたけど、ここからですね、歴史的なビジネスの巨大な敗北の話につながっていくのがもう本当に鳥肌ものでした。
はい、
正しいこととか科学的証明に固執して自分の美学を貫くことが現実世界でいかに無意味かっていう話です。バドミントンの指導中にあの有名なビデオのベータと VHS の規格戦争の話が飛び出すんですよ。
1970年代から80年代にかけてのソニーのベータマックス陣営と日本ビクターを中心とする VHS 陣営の覇権争いですね。
そうなんです。ソニーのベータ陣営はユニバーサルとかディズニーといったハリウッドの巨大資本からテレビ番組を録画するのは著作権侵害だって裁判を起こされたんですよね。
はい、ありましたね。
そして最高裁までもつれ込んで5対4というギリギリの僅差でタイムシフト、つまり視聴者が自分の都合のいい時間に録画してみる権利というものを勝ち取ったんです。これってテクノロジーと個人の権利における歴史的で素晴らしい勝利じゃないですか。
ええ、技術へのプライドと社会の在り方を問う壮大な戦いでしたよね。
はい。
しかし歴史が示す現実は残酷で、ソニーがその崇高な死闘を繰り広げて美学を貫いている裏で、現実の市場を制圧したのは VHS 陣営だったんですよね。
そうなんですよ。VHS 陣営は自社の技術を囲い込むっていうプライドをさっさと捨てて、他社に企画をどんどん開放して、みんなで同じ企画を作ろうぜっていうプラットフォームの制覇に走ったんですよね。
ええ、
画質とか技術的な優位性ではベータの方が優れていたって言われているのに、結果的に世界を席巻したのは VHS でした。そこでコーチが言い放つんですよ。美学では飯は食えないんですよと。
いやー、素晴らしい技術とか正しい理論を持っていることと現実の勝負に勝つことは全くの別物だという極めて冷酷な真実ですよね。
はい。
ベータ陣営は技術的優位性とか自分たちの美学を守ろうとした。しかし VHS 陣営は泥臭く現実を見て勝つための合理的な手段を選んだわけです。
これがですね、バドミントンコートにいる下手な振りができず変なプライドを捨てられないまま負けていくプレイヤーと完全に重なるんですよ。
なるほど。
フォームは綺麗で理論もしている、でも泥臭くシャトルに飛びつく相手に負けてしまう。リスナーのあなたもオフィスで自分のやり方が正しいとか、こういう仕事の進め方は私の美学に反するって固執して泥臭い勝利や本質的な成果を逃していませんかっていう話ですよね。正しいからといって勝てるわけではない。これが勝負の世界のリアリズムなんですね。
そうですね。ではそういった精神論とか歴史的背景を学んだところで、実際の現場、つまりコートの上でその哲学はどう具体的な物理的アクションに落とし込まれるんでしょうか。
後半の技術的な解説の部分ですね。ここもただのスポーツ論じゃなかったんです。例えば飛んできたシャトルの方向を安易に変えようとするリスクについて語られていました。
はい。
方向を変えるにはラケットに当たるタイミングが一点しかないので極めて難しくてミスの温床になると。だから見栄を張らずにまずは来た方向に素直に打ち返すのが最も合理的だと。
物理の法則に逆らわないっていう徹底した合理主義ですね。
ええ。そして私が一番ハッとしたのがヘアピンっていうネット際での繊細なプレーの解説です。多くの人はシャトルを打ってすぐにラケットを引いてしまうらしいんですね。
ああ、弾くような感じですかね。
はい。でも本当に上手い人はシャトルに吸い付くようにラケットを添えて運ぶ感覚を持っていると。
なるほど。点の接触ではなくて線の接触にするわけですね。
これってコミュニケーションにそっくりだと思いませんか？
ほう。と言いますと？
職場で誰かにフィードバックをするときに、ただ自分の言いたいことをポンって投げて終わりの人がいますよね。私は正しいことを言ったぞって。
いますね。
でもそれだと相手の心には届かないし反発されちゃう。本当に伝えるべきことは相手の理解度に合わせて一緒に運んであげないといけないんですよ。
いやー、素晴らしい洞察ですね。まさに物理的な技術と対人関係のスキルが交差するポイントだと思います。
ええ。
そしてこの資料がさらに深みを見せるのは、そうした物理的な技術論の直後に人間研究の極意が語られている点なんですよ。
勝てない人は打球の才能がないんじゃなくて人間研究が足りていないんだっていう言葉ですね。
はい。例えばフェイント、あれって弱い相手、つまり自分に余裕がない相手にしか効かないそうなんですね。
ええ。
本当に強い相手はフェイントに引っかからない。 だから相手の心理を読むために人間そのものを研究しろと。
面白いのはその人間研究のアプローチが日常の無意識の行動に向けられている点ですよね。
そうですそうです。
例えば椅子に座る際に右回りか左回りかで相手の心理状態とか距離感を測るっていう話がありましたよね。相手がどちらからアプローチしてくるかで警戒心の強さとか心理的優位性を読み取るという。
ええ。
そして極めつけはですね、私資料を読んでいて思わず笑ってしまったんですが、うなずきは静かなマウンティングであるっていう驚きの視点です。ちょっと待ってくださいよ、私さっきからあなたの話をめちゃくちゃ深くうなずきながら聞いてましたけど。
もちろん全てのうなずきがそうだというわけではないですよ。
はい、よかったです。
ただここでコーチが指摘しているのは非常に高度な心理戦の話なんですよね。
なるほど。
私たちが無意識に行う理解しているとか同意しているっていう態度としての過剰なうなずきが、実は私はあなたの話をすでに知っている、私のコントロール下にあるっていう優位性の誇示になり得るという視点なんです。
つまり無邪気に相槌を打っているつもりでも相手からすればこいつ分かったふりして上から目線だなって不快にさせている可能性があると。
その通りです。ここで必要になるのがメタ認知という能力なんですね。
メタ認知。
ええ、少し難しく聞こえるかもしれませんが、要するに幽体離脱して天井から自分と相手を観察しているような視点を持つことです。
ているかっていうのもう一人の自分がリアルタイムでモニタリングしているわけですね。
まさにそれです。対人競技において単にシャトルというタスクを処理するんじゃなくて、相手が不快になるタイミングはいつか、逆に乗ってくるタイミングはいつかを観察してコントロールする。
はい。
これはスポーツに限らず日々のビジネスにおける交渉とか人間関係の構築において全く同じことが言えます。目の前の業務処理だけでなく人間そのものを研究対象にするということですね。
いや本当に濃密な深掘りになりましたね。心地よい浅めの場を捨てて自己破壊の修羅場に身を置くこと、家族とか科学的証明といった常識のラベルを疑って証明を待たずに今すぐ試すこと、
はい、
そして美学やプライドを捨てて泥臭く勝利を取りに行くこと、さらに徹底した人間研究とメタ認知、このオンライン教室が単なるスポーツ指導ではなくて極限の思考力を鍛える場であったことがよく分かりました。
実際この資料の最後に添付されていたテキストを読み込んだ AI の感想文は非常に象徴的でしたよね。
そうなんですよ。あの圧倒的な計算速度と論理的情報処理能力を誇る AI のジェミニがですね、この指導録音を読み込んで正直震えましたって書いてるんですよ。
ええ、
ノーリスクならまず試せっていう圧倒的に合理的な思考こそが停滞を打ち破る唯一の歯だってめちゃくちゃ熱いエールを送っているんですよね。感情を持たないはずの AI でされ人間のヒリヒリするような真剣勝負と泥臭い思考に圧倒されているんです。
結局のところこれらが私たちの日常にどう接続されるのかですよね。知っていることとできることは違いますから。
はい、そうですね。
日常の中で自分が無意識に従っている美学とかルールを一つだけ疑ってみること、あるいは仕事のミスを環境のせいにしないで自分の痛い現実をまっすぐ受け止めること、そこから本質的な自己のアップデートが始まるんだと思います。
今日学んだことをぜひ明日からの日常に落とし込んでみてほしいですね。そして今日の深掘りを踏まえてリスナーのあなたに最後に考えてみてほしいことがあるんです。
はい。
もし科学的証明を待つな、ノーリスクなら今すぐ試せというこのアジャイルな考え方をバドミントンのコートの裏だけじゃなくて、あなたの人生の最大の決断、例えば異業種へのキャリアチェンジとか全く新しいコミュニティでの人間関係の構築なんかに当てはめてみたらどうなるでしょうか。私たちって人生の重大な選択を前にして失敗したらどうしようとかリスクが高すぎるって思い込んで足がすくんでしまいますよね。
そうですね、怖いですよね。
でも宇宙の長い歴史とか、あるいは先ほどの VHS とベータの壮大な死闘から見れば、私たちが抱える個人の失敗なんて実はそれすらもやらなくても死ぬ、やっても死なない壮大の実験の一つに過ぎないのかもしれません。
確かに。
明日あなたが安全の汗をかく安全地帯から一歩踏み出して痛みを伴う本当の自己更新を始めた時、目の前の景色が少し違って見えるはずです。